標準モデル以前の物理学。19世紀末、物理学はほぼ完成したように見えました。ニュートンの運動法則と重力理論は2世紀以上にわたり揺るぎないものでした。マクスウェルの方程式は電気と磁気を単一の電磁場に統合しました。熱力学は熱、エンジン、エントロピーを説明しました。1890年代の地震に満ちた物理学者は自然の基本原理が本質的に知られていると信じ、残されたのは細かな詳細を埋めるだけだと考えることもできました。この雰囲気は1900年にケルビン卿が物理学はほぼ完成しており、ただ地平線にいくつかの雲があるだけと述べたことで有名に要約されました。皮肉にもこれらの雲が物理学を永遠に変える嵐を引き起こしたのです。ニュートンの成功と彗星の近日点。ニュートンの運動法則と万有引力は驚くほど強力でした。リンゴの落下と月の軌道を同じ式で説明しました。ハレー彗星の帰還を予測し、惑星の航行を導き、何世代もの科学者にインスピレーションを与えました。しかし、すべてが完全に一致するわけではありませんでした。最も内側の惑星である彗星の軌道は、歳差運動を示し、太陽に最も近い点が毎回わずかにずれる現象が見られました。この現象のほとんどは、ニュートンの力学と他の惑星の重力効果で説明できましたが、1世紀あたり43秒角のしつこい超過が説明できませんでした。見えない惑星、バルカンを提案する者もいましたが、望遠鏡はそのような天体を決して発見しませんでした。この小さな異常は無視しやすかったが、ケルビンの雲の偽装の一つでした。ニュートンの瞬間的で絶対的な重力の概念に深い欠陥があることを示唆する小さな異常で、曲がった時空の初期のささやきでした。黒体放射の破局。もう一つの雲が熱と光の世界で生まれていました。黒体、すべての放射を吸収し再放射する理想化された物体は、温度に応じた特徴的なスペクトルで輝きます。古典物理学は、高周波数で放射される放射が無限に増加すると予測し、いわゆる紫外線破局を引き起こしました。つまり、熱いストーブは紫外線で無限のエネルギーを放つはずで、明らかに不条理です。実験では、実際の黒体は有限で明確に定義されたスペクトルを放つことが示されました。ここでの古典物理学の失敗は明らかで、新たな原理なしでは修正できませんでした。1900年、マックス・プランクは、しぶしぶ大胆な解決策を提案しました。エネルギーは、連続的ではなく、離散的なパケット、量子、で来ると仮定しました。彼は後にこう振り返りました。私はある、種の絶望に訴えなければならなかった、絶望的な行為だった。この急進的なアイデアは、量子論の誕生を象徴しましたが、プランク自身はそれを革命ではなく、トリックとみなしていました。もう一つの雲が暗くなり、破裂を待っていました。光電効果。1905年、アルバート・アインシュタインは量子による古典物理学への打撃を深めました。長年波として理解されてきた光は、粒子のようにも振る舞うことができました。光電効果では、金属に当たる光が電子を放出します。古典理論では、放出された電子のエネルギーは、光の強度に依存するとされていました。しかし、実験では、それが周波数に依存することが示されました。輝度に関係なく、特定の色域周波数以上の光だけが電子を放出できました。アインシュタインは、光が後に光子と呼ばれるエネルギーパケットで来ると提案することでこれを説明しました。光量子は、文字通りに受け取る必要があるようだと彼は書きました。この光の粒子間への衝撃的な回帰は彼にノーベル賞をもたらしました。さらに重要なのは、波粒子二重性が単なる奇妙さではなく、基本原理であることを示したことです。もう一つの雲が雷鳴を轟かせました。原子とラザフォードの驚き。1900年代初頭、原子は本物として受け入れられていましたが、その構造は謎でした。J.J. トムソンのプラムプディングモデルは、電子が拡散した静電荷に埋め込まれていると想像していました。しかし、1911年、 アーネスト・ラザフォードの金箔実験はこのイメージを打ち砕きました。薄い金箔にアルファ粒子を打ち込むと、ほとんどの粒子が通過しましたが、いくつかは鋭い角度で散乱しました。まるで15インチの砲弾をティッシュペーパーに打ち込んで、それが跳ね返ってくるようだとラザフォードは述べました。結論、原子は小さな高密度の核を持ち、その周囲はほとんど空の空間で囲まれています。しかし、なぜ軌道を回る電子が核に螺旋状に崩壊し、エネルギーを放射しないのか？古典的な電磁気学は答えを提供しませんでした。原子の安定性は謎であり、ケルビンのもう一つの雲が嵐へと膨らみました。二つの雲が嵐に。1910年までに亀裂は無視できないほど大きくなっていました。古典物理学は以下を説明できませんでした。水星の軌道、黒体放射、光電効果、原子の安定性。小さな異常に見えたものは、より深い失敗の症状であることが判明しました。二つの10年間で、それらは二つの革命を導きました。一般相対性理論は、重力と時空の幾何学を説明し、量子力学は、微子的な世界を説明しました。物理学は完成していませんでした。現実の奇妙で相乗の構造を明らかに、し始めたばかりでした。量子力学の誕生。20世紀初頭、古典物理学の亀裂は巨大な裂け目になっていました。黒体放射、光電効果、原子構造、これらのいずれも、ニュートンの力学やマクスウェルの電磁気学では、説明できませんでした。物理学者たちは、ますます大胆なアイデアの連続を採用せざるを得ませんでした。その結果は、小さな修正ではなく、現実の完全な再構築でした。量子力学。プランクの量子、しぶしぶ革命。1900年、マックス・プランクは、黒体問題を解決しようとしました。古典物理学は高周波数で、無限の放射を予測し、紫外線破局を引き起こしました。絶望の中で、プランクは大胆な数学的トリックを導入しました。エネルギーは、連続的ではなく、離散的なパケットで、周波数に比例すると仮定しました。E イコール H ニュー。簡単な説明、周波数ニューの光線は、H ニューの大きさの塊でのみエネルギーを交換できます。より高い周波数の光はより大きなエネルギーの塊を運びます。プランク自身はこれを実際的な解決策とみなし、急進的な変化とは考えませんでした。しかし、これは何世紀にもわたり、物理学を定義してきた。連続性の壁の最初の亀裂でした。アインシュタインの光量子。5年後、アインシュタインは、プランクのアイデアを真剣に受け止めました。光電効果を説明するために、彼は光自体が、量子、5に光子と呼ばれる、で構成されていると提案しました。これは、衝撃的でした。光は、ヤングの二重スリット実験以来、波として理解されてきました。しかし、アインシュタインは、光が粒子のようにも振る舞えることを示しました。波粒子二重性が誕生しました。光電効果はアインシュタインに1921年のノーベル賞をもたらし、量子間の最初の決定的な勝利をマークしました。もう一つの雲が嵐に変わりました。ボーアの原子。原子の構造は依然として謎でした。ラザフォードは核が存在することを示しましたが、なぜ軌道を回る電子が核に崩壊しないのか？1913年、ニールス・ボーアは大胆な解決策を提案しました。電子は特定の離散的な軌道にのみ存在し、光量子を放出、または吸収することでそれらの間をジャンプできます。彼のモデルは、水素のスペクトル線を驚くべき精度で説明しました。ボーアの原子は、古典的な軌道と量子ルールの不快な混合でしたが、機能しました。量子化が単なるトリックではなく、基本原理であることを示す手がかりでした。ボーアは冗談を言いました。量子論にショックを受けない人はそれを理解していない。ボーアにとって、ショックは注意を払っている証拠でした。ド・ブロイの波。1924年、ルイ・ド・ブロイは二重性を逆転させました。光波が粒子のように振る舞えるなら、粒子も波のように振る舞えるかもしれない。彼は、電子が波長を持ち、 次の式で与えられると提案しました。ドルドル。ラムダイコールフラク、H、P。ドルドル。簡単な説明、運動量 P が大きい粒子はより短い波長を持ちます。速くて重い、弾丸は遅くて軽いものよりも波のようには見えません。このアイデアは1927年にダビソンとガーマーが結晶による電子の解説を観察したことで確認されました。物質は波状でした。波と粒子の間の壁は崩れました。ハイゼンベルクの行列力学。1925年、ベルナー・ハイゼンベルクは観測可能な量、測定可能な放射の周波数と強度に固執する一貫した枠組みを求め、観測できない電子の軌道を描写しませんでした。結果は行列力学でした。乗算の順序が重要である新しい代数 ABBA。 この急進的な数学は電子の不連続なジャンプを捉え、驚異的な精度でスペクトルを予測しました。混乱しますか？はい。しかし深く予測的でもありました。シュレーディンガーの波動力学。ほぼ同時期にエルヴィン・シュレーディンガーは物質の波が時間とともにどのように進化するかを記述する波動方程式を開発しました。ドルドル。I ハバーフラク、パーシャル、パーシャル T、プサイイコールハット、H プサイ。ドルドル。簡単な説明、波動関数プサイはシステムの確率を符号化し、ハミルトニアンはこれらの確率が時間とともにどのように変化するかを記述します。シュレーディンガーのアプローチはハイゼンベルクの行列よりも直感的で、すぐに量子力学の標準言語となりました。当初、シュレーディンガーは電子が文字通り広がった波だと考えましたが、実験はそうではないことを示しました。波動関数は空間の物理的な波ではなく、確率振幅、新しい種類の現実でした。ハイゼンベルクの不確定性原理。1927年、ハイゼンベルクは衝撃的な結果を公式化しました。粒子の位置と運動量を同時に任意の精度で知ることはできません。この不確定性原理は測定装置の制限ではなく、自然の基本的な性質でした。ドルドル。デルタ X シダットデルタ P ジークフラク、ハバー。ドルドル。簡単な説明、位置をより正確に知れば運動量はより不正確になり、逆もまたしかり。自然自体がこの境界を引きます。ニュートンの物理学の基礎である決定論は確率に道を譲りました。コペンハーゲン解釈。ボーアとハイゼンベルクは解釈を提供しました。量子力学は確定的な現実ではなく、測定結果の確率を記述します。測定の行為は波動関数を崩壊させます。このコペンハーゲン解釈は実際的で成功しましたが、哲学的には不安を誘うものでした。アインシュタインは有名に反論しました。神はサイコロを振らない。しかし実験は量子力学の確率的な性質を繰り返し確認しました。ディラックと相対論的量子論。1928年、ポール・ディラックは量子力学を特殊相対性理論と融合させ、ディラック方程式を生み出しました。それは、前例のない精度で電子を記述し、新しい粒子、陽電子を予測し、1932年に発見されました。ディラックの冷静な自信、物理学の大部分と、科学全体の数学的理論に必要な基本的な、物理法則は完全に知られている、は、時代の野心を捉えました。これは、量子論が相対性理論と統一できる最初のヒントであり、量子上理論へと成長する約束でした。新しい世界観。1930年代までに量子革命は完成しました。エネルギーは量子化されています。光と物質は波であり粒子でもあります。原子は電子が離散的な量子状態を占めるため安定です。基本スケールでは確率が確実性ではなく支配します。古典物理学は破棄されませんでした。それは大きなスケールでの量子力学の限界として回収されました。これは現代物理学の最初の教訓でした。古い理論は決して間違っているわけではなく、単に不完全です。しかし、 どんなに輝かしい量子力学も新たな挑戦に直面していました。粒子はどのように相互作用し、散乱し、消滅し、再び現れるのか？粒子数が固定されておらず、相対性理論の要求を満たす枠組みをどのように構築するのか？答えは20世紀半ばに量子上理論と共にやってきました。フェインマンらが開拓した私たちの物語の次の章です。リチャード・フェインマンと量子上理論の言語。量子力学は原子や分子を説明するのに勝利を収めましたが、実験がさらに深く探るとその限界が明らかになりました。電子、光子、その他の粒子は単に束縛された状態に止まるだけでなく、相互作用し、衝突し、消滅し、新しい粒子を生み出しました。これらのプロセスを記述するためには、量子力学をアインシュタインの特殊相対性理論と結婚させる必要がありました。結果は、量子上理論 QFT であり、現代の素粒子物理学全体の基盤となる枠組みです。なぜ量子力学では不十分だったのか。通常の量子力学は粒子数を固定と扱いました。電子は原子内を移動できますが、突然消えたり変換したりすることはできませんでした。しかし、粒子加速器の実験はまさにそれを示しました。粒子は常に生成され、破壊されます。そして、E イコール MC の相対性理論は十分にエネルギーの高い衝突がエネルギーを新しい質量に変換できることを要求しました。QFT はオントロジーを変えることで応答しました。場が基本であり、粒子はその霊気です。各粒子種は全空間を満たす量子上に対応します。電子は電子上における波紋です。光子は電磁上における波紋です。グルーオン、クォーク、W および Z ボソン、ヒッグス、それぞれが自身の場の霊気です。生成と消滅は自然になりました。場を霊気するか、霊気を解除するだけです。量子電磁力学、QED。完全に成功した最初の相対論的 QFT は量子電磁力学、QED であり、荷電物質、電子などと光子の相互作用を記述します。1940年代にリチャード・フェインマン、ジュリアン・シューインガー、浅永慎一郎によって開発され、彼らは1965年のノーベル賞を共有しました。QED は初期の計算の悩みの種である無限大を解決しました。鍵は繰り込みでした。特定の無限大をいくつかの測定可能なパラメータ、電荷、質量に吸収する原則的な方法で、正確な有限の予測を残しました。成果は歴史的でした。QED は電子の磁気モーメントを驚異的な精度で予測し、科学全体で最も正確に検証された予測の一つです。フェインマン図、物理学の新しい文法。フェインマンの最も影響力のある貢献は概念的でした。彼は絵画的な計算、フェインマン図を発明し、不透明な積分を視覚的で数えられるプロセスに変換しました。直線はフェルミオン、電子、クォークを表します。波線はゲージボソン、光子、グルーオンを表します。頂点は相互作用点です。図はプロセスに寄与する可能な物語を列挙し、フェインマンの経路積分感を反映します。量子プロセスはすべての経路を探り、振幅が加算され、確率はその大きさの事情から生まれます。かつて恐ろしかったものは触れられ計算可能なものになりました。 QED を超えて強い力と弱い力へ。 QED は電磁気学を支配しました。しかし同じ道具箱はゲージ対称性、繰り込み、図式化はさらに進むことができました。弱い力、ベータ崩壊や太陽融合に責任を持ち、重い媒介者、W ハット、Z やパリティの破れを必要としました。統一された説明を求める奇妙さです。強い力、クォークを、陽子や中性子の中に保持し、全く異なる性質を持っていました。短距離では巨大な力、長距離ではほぼ見えない。統一のモチーフは、ゲージ対称性でした。方程式が、局所的な変換下で形状を保持するように要求すると、必要なゲージ上、光子、 グルーオン、W、Z や相互作用構造が驚くべき必然性で現れます。勝利と限界。世紀半ばの終わりまでに QFT は素粒子物理学の共通言語となりました。それはサブアトミックな世界を整理し、正確な計算を可能にしました。しかし、重力は量子化に抵抗しました。同じ、繰り込みトリックが失敗しました。そして、時空の完全な量子理論は以前として、捉えどころがありませんでした。QFT は壮麗で、領域に限定された勝利でした。量子職力学と強い力。QED の成功は、1950年代と60年代の、混沌としたフロンティアに取り組む、物理学者を勇気づけました。粒子動物園。パイオン、カオン、ハイペロン、共鳴、新しいハドロンが加速器から混乱するほど豊富に流れ出しました。このカオスは本質的なものか、周期表のよう整理できるのか。強い力の謎。核結合は奇妙な特徴を示しました。フェムトメートルスケールでの巨大な力、その外では急速に消滅。飽和、核子を追加しても、粒子ごとの結合は線形に増加しない。単寿命のハドロン共鳴の洪水。古典的な類推は失敗しました。全く新しい絵が必要でした。クォークモデル。1964年、マレー・ゲルマンと独立して、ジョージ・ツワイグは、ハドロンが、より少ない、より基本的な構成要素から作られていると提案しました。クォーク。当初、アップ、ダウン、ストレンジの3つのフレーバーが科学の周期パターンのようにハドロンの多重項を整理。陽子と中性子、アップ、ダウンの組み合わせ。カオンとハイペロン、ストレンジを含む。このモデルは動物園を整理しました。しかし、実験は単一のクォークを決して分離しませんでした。クォークは本物なのか、それとも便利な簿記に過ぎないのか。閉じ込めの謎。高エネルギーでも陽子が粉砕されると、検出器はハドロンのシャワーを見ましたが、自由なクォークではありませんでした。クォークを結びつける力が、離そうとすると強くなるようでした。まるで引っ張るほど、きつく締まるゴムバンドのようでした。力は、電磁気学と、どうしてそんなに異なる振る舞いをするのか。量子職力学、QCD。ブレイクスルーは、新しい非可関係時理論でした。量子職力学 QCD。 クォークはカラーに赤、緑、青の3種類の抽象的な性質を持ちます。ハドロンは無色の組み合わせ RGB からの白色光のようなものです。マイナス力はグルーオンによって媒介され、それ自体がカラーを持ち、互いに相互作用します。この最後の特性、自己相互作用するゲージボソンは QCD を QED と質的に異ならせ、その最も顕著な特徴を支えました。全近的自由と閉じ込め。1973年、デビッド・グロス、フランク・ウィルチェック、デビッド・ポリッツァーは全近的自由を発見しました。非常に短い距離、高エネルギーでは強い結合が減少し、クォークはほぼ自由に振る舞います。タイより大きな距離、低エネルギーでは結合が増加し、クォークは強く束縛されます。閉じ込め。簡単な説明、より多くのエネルギーでズームインするとクォークは紐から滑り落ちます。ズームアウトすると紐が締まります。これは SLAC の深い非断性散乱の結果、陽子内の天井構成要素と自由なクォークの不在を説明しました。この3人は2004年にノーベル賞を受賞しました。QCD の証拠。QCD はエレガントなアイデアから経験的基盤へと成熟しました。衝突機のジェット、高エネルギーなクォークとグルーオンが衝突から現れ、コリメートされたスプレー、ジェットにハドロン化し、そのパターンは QCD の予測と一致します。光子、QCD。スーパーコンピュータシミュレーションが時空を離散化し、ハドロンの質量と相互作用を驚くべき精度で再現します。クォークマイナスグルーオンプラズマ、極端な温度と密度、リック、LHC で物質はクォークとグルーオンの人仕込め状態に移行します。 初期宇宙のエコー。ハドロンは基本ではなく複合的になりました。グルーオンが接着を担当しました。ミジンの勝利。QCD は QED と電弱理論と組み合わせ、標準モデル SM を完成させました。それは圧倒的な成功でしたが、新たな謎を照らし出しました。閉じ込めは第一原理から分析的に証明されていませんが、圧倒的に支持されています。強い CP 問題、QCD は実験で見られない CP 違反を許容するようです。宇宙のギャップ、QCD は通常の物質を説明しますが、暗黒物質は説明しません。この理論は多くのことを説明しましたが、全てではありません。電弱統一とヒッグス機構。1970年代初頭、QED と QCD は確固たる基盤に立っていました。しかし、弱い核力、放射性崩壊や太陽融合に責任を持つは奇妙でした。短距離、パリティを破り、重いボソンによって媒介されます。より深い統一が誘いました。それは、電弱理論として到来し、物理学の最大の成果の一つでした。その中心的な予測、ヒッグスボソンは確認にほぼ半世紀かかりました。弱い力、奇妙な相互作用。弱い力は以下で現れます。ベータ崩壊、中性子が陽子になり、電子と反ニュートリノを放出。恒星融合、陽子が中性子に変換され、より重い核を構築。得意な特徴。極めて短い距離、フェムトメートルで作用。パリティ、鏡対称性や CP 対称性を破る。三つの重い粒子、W、W、Z によって媒介。これらのボソンは、どこから質量を得るのか、なぜ光子は質量を持たないのか？これは、中心的な謎でした。電弱統一、グラショー、サラム、ワインバーグ。1960年代、シェルドン・グラショー、アブドゥス、サラム、スティーブン・ワインバーグは、統一を提案しました。電磁気学と弱い力は単一の電弱相互作用の二つの側面です。主要なアイデア。高エネルギーでは両者が融合し、低エネルギーでは異なって見えます。空間を満たす新しい場、ヒッグス場が対称性を破り、W と Z に質量を与え、光子は質量を持たないまま。数学的に SU2LU1Y の対称性群を持つゲージ理論。ヒッグス機構。ヒッグス上は全空間を満たす宇宙的な媒体のようです。それと相互作用する粒子は完成質量を得ます。それと相互作用しないもの、光子などは質量を持ちません。W および Z ボソンはヒッグス上に強く結合し、約80から90ゲブの質量を得ます。フェルミオンは、湯川結合を通じて、質量を得ます、各フェルミオン種に対して異なる強度。ヒッグスボソン自体は、ヒッグス上の波紋、量子霊気です。簡単な説明、質量は一度与えられる、物質ではなく、偏在する場との継続的な相互作用です。実験的勝利、W、Z、ヒッグス。英雄的な実験が理論を検証しました。1983年、セルン、SPS、W ハット、および Z、ボソンの発見、質量と性質が予測と一致。カルドルビアとサイモン・バンデルメールは1984年にノーベル賞を受賞。2012年、セルン、LHC、アトラスと CMS は約125ゲブで新しい粒子、ヒッグスボソンを発表し、生成と崩壊チャンネルがSM の期待と一致。この発見は標準モデルの粒子リストを完成させました。嵐は過ぎ去り、地図は地形と一致しました。標準モデルの全貌。2010年代には標準モデルは科学で最も成功した理論の一つとして立っていました。マイナス力、場。電磁気学、 QED。 強い力、 QCD。 弱い力、電弱理論の一部として。粒子。6つのクォーク、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップ。 6つのレプトン、電子、ミューオン、タウとそれらのニュートリノ。ゲージボソン、光子、8つのグルーオン、W、Z。ヒッグスボソン。その予測力は、驚異的で、世代を超える、衝突期と検出期で確認されました。亀裂の出現。2012年に、シャンパンのコルクが弾けても、物理学者たちは SM が不完全であることを知っていました。重力は含まれていません。ニュートリノに質量があるが、最小 SM では質量ゼロです。暗黒物質と暗黒エネルギーが欠けています。階層問題、なぜヒッグスの質量はプランクスケールの量子補正に比べて軽いのか。フレーバーの謎、なぜこれらの質量と混合？なぜ3世代？ヒッグスの発見は終わりではなく始まりでした。SM がこれまで正しいことを示す標識です。科学的メソッドの教訓。ケルビンの控えめな雲から大規模な革命まで物理学は異常を真剣に受け止めることで進展しました。1、困惑するデータ、彗星の差異差、黒体スペクトル、光電式位置、原子の安定性。2、大胆な理論的枠組み、一般相対性理論、量子力学。3、統一的形式化、量子上理論、ゲージ対称性。4、予測された、実体、クォーク、グルーオン、W、Z、ヒッグス。5、数十年にわたる実験的持続性、卓上実験から、テラ電子ボルトの衝突期まで。6、勝利、そして新たな疑問。古い理論は破棄されず、限界ケースとして埋め込まれた、低速かつ弱い重力でのニュートンとアインシュタイン、大きなスケールでの量子力学の古典物理学、固定粒子数での QFT の非相対論的、量子力学。最後の考察。ニュートンの機械的宇宙から、プランクの絶望的な量子へ、アインシュタインの光子から、ボーアの量子ジャンプへ、フェインマンの図から、QCD のジェットとヒッグス上の静かな偏在へ、過去150年は小さな雲から生まれた嵐を示しています。すべての異常、彗星の軌道、黒体スペクトル、不安定な原子、欠けていたヒッグスはより深い何かが発見されるのを待っている手がかりでした。今日、標準モデルは勝利として立ち、その予測は絶妙な精度で確認されています。しかし、ケルビンの雲のように新たな謎が潜んでいます。暗黒物質。暗黒エネルギー、ニュートリノの質量、バリオン非対称、量子重力。歴史が導くなら、これらの亀裂は、物理学が終わったことを意味しません。それはもう一つの革命が始まったばかりであることを意味します。参考文献とさらなる読み物。標準モデルと量子上理論の基礎。ペスキン、ME、&シュローダー、DV、1995。量子上理論入門。ウエストビュープレス。ワインベルグ、S、1995。量子上理論、第1から3巻。ケンブリッジユニバーシティプレス。グリフィス、D、2008。素粒子入門、第2版。ワイリー VCH。ファインマン、RP、レイトン、RB、アンドサンズ、M、1963。ファインマン物理学講義。アディソン・ウェズレー。一般相対性理論と宇宙論。アインシュタイン、A、1916。一般相対性理論の基礎。アナリン・デア・フィシック。マイスナー、CW、ソーン、KS、&ウィーラー、JA、1973。重力。WH ・フリーマン。キャロル、SM、2004。時空と幾何学、一般相対性理論入門。アディソン・ウェズレー。